皆さん、こんにちは。株式会社クロケンの斉藤です。クロケン治療院経営のヒント、本日は第100回をお届けいたします。クロさん、よろしくお願いいたします。
はい、祝100回ということで。
はい、記念すべき第100回です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では、どんなテーマで？
今日はですね、まあ、第100回ということで、はい、はい、今までの、まあ、ちょっと振り返りなんかをしつつ、
はい、はい、
まあ、おかげさまでクロケングループも順調に売上を伸ばしつつ、はい、規模が大きくなって、
なってますね。ますね、
はい、新卒採用も来年卒の子を何人ぐらい取る予定ですか？
最低6人。
最低6人。
うん。治療院の事業の他にもいろいろ事業が育ってきているので、うん、まあ、そういった振り分けも考えて、6人から。うん、まあ、もしかしたらもうちょっと、
もうちょっと
今からちょうど新卒の、はい、今月末から説明会か選考が始まるかな、
うんうんうん、なので、そうですね、新卒採用も始めたりとか、
うん、この治療院経営とにつながる部分が出てくるので、
ま
あ、後から解説したいなと思いますね、
は
い、
なので、そんな駆動権が大きくなった部分と、治療院経営ちょっと当てはめて、
うん、
はい、まあ、経営だったりとか、うん、あと、やっぱりこうお金が、お金を使い方とか、動かし方とか、ちょっと治療さんに、まあ、不足してるかなっていうような。ところについてぜひまあ100回ということで、
うん、
はい、お伝えしていければと思っております。
そうですね、
はい、
まあ、お金がお金を生むというと、まあ、投資的なイメージになってくるんですけども、
はい、ま
あ、治療院経営でいうと、
はい、
出た利益をどのように使っていくと、
そうですね、
治療院が安定し、うん、規模が大きくなっていくのかと、うん、いうことについて、になりますかね、
はい、
う
ん、
あとの経営の仕方とか、
はい、
まあ、資本主義に、だからね、うん、資本主義のちょっと原作、それこそ最近出てきたピケティとかね。
ピケティ、はい、
あれフランスの学者ですか、
うん、
ピケティ、トマス・ピケティ。
トマ・ピケティ。
トマ・ピケティ。
フランスの経済学者。
うん。うちが住んでるね、マンションみたいな本屋さんなんですけど、
はい、
本屋さん行くともうピケティだらけでしたね、もう。
雑誌の表紙から。
うん。
最近出したのは21世紀の資本だった
っていう
本みたいですね。
うん、
世界的ベストセラー。
はい。
ですね。
これもまた治療院経営に繋がってくるんですけども、
はい、
彼が言ってること何かというと、結構単純で、投資によるリターン。
リターン、
投資なんとか R となんか T とかよくわかんない、
うんうん、
その数字があるんだけど、はい、要はお金持ち、すでにお金を持っている人がお金を運用して、
はい、
得られるリターンが、
うんうんうん、
一般の人たちが労働して得られるリターンのよりも上回っているから、
うん、
この差は開き続け、つまり金持ちは金持ちであり続け、
うん、
より金持ちになっていると、
うんうんうんうん、
で労働生産性が高いといえども労働を頑張っている人たちはいつまでたっても豊かになりづらいという現実をいろいろなデータをもとに解説して、これでもかっていうか解説した分厚い本なんだけど、ちょっと僕も本屋で立ち読みしたけど、もう速攻諦めて、解説本とかね、ものたくさん出てるんですよ。結構この経済学の分野では
有名な方ですね。
すごく旋風を巻き起こしてる。でそれに対して批判とか、資本主義の原則が分かってないとか、ね、アメリカグリーンスパンさんとか、まあ、いろんなそういった経済学者が反論したり、賛同する人みたいな、そういった一大ブームが今起きます。ピケティブームっていうのは、これはその事務権につながってくる部分なんで、要ははっきり言ってしまうと、この世の中お金を持ってるやつが強いっていうこの原則、
うんうん、
じゃあ治療院経営とかされてる先生とかいまいちイメージができないと思うんですけど、
はい、
資本主義なので、うん、やはりこのお金の使い方、うん、出た利益の使い方を間違うといつまでたっても豊かになれない、
うん、
治療院経営も大きな安定しないということになるので、うん、ここをちょっと治療院経営と絡めて解説していきたいなと思いますね、
うん、そうですよね。なんかこう出た利益をどう使うかっていうところ、うん、まあまあ、先生だったらどうなんですかね、
うん、
まあ、設備投資したりとか、
そうですね、
うん、スタッフ育成に使ったりとか、うん、それは間違ってはいないということですか。
順番がありまして、
はい、
まず、まあ、ランチスター的な言い方すると弱者と強者と強者ってなった時に、弱者が強者のステージになかなか移行できないよっていうのがまあピケティ論なんだけど、弱者がどうやって戦っていくかというと、まず、まあ、治療に独立したいとなった時に、まず一番最初に必要なのが顧客、患者さんを獲得する力、まあ、イコール利益を上げるということなんですよ。まず適切な利益を上げるっていうこの第一ステージが待ってるわけですよ。全てのビジネスの治療院経営でいうと、患者さんをたくさん呼んで自分の製造をしっかりやってリピートの仕組みを整えて、一人頭売上100万円くらいの売上を目指すと、利益でも最低50万くらいの、まあ、いわゆる営業利益でね、まあ、個人事業の先生は営業利益ってこと分かんないかもしれないけど、まあ、自分が30万くらい取って営業利益で50万くらい、まあ、自分のもの入れてもでもいいか、一人の場合だと、
はい、そうですね、
それは頭の売り上げ100万円という、うん、で利益で50万、それは手元に50万、企業も含めて50万以上余るような状態をまず作れるということが第一歩ですね、
はい、
でその出たお金を、うん、普通の先生は生活費に使っちゃうわけです。普通の先生ってとても語弊があり、ちょっと利益が出ると、これは自分のお給料だと勘違いしてしまうんですけど、
はい、
そうじゃなくて経営なんで、うん、そこは次の投資、この次の投資、出た利益をどのようにお金を使っていくかによって、その結果が大きく変わっていく、
うん、
それが弱者から強者になれるお金の使い方なのか、
うん、
弱者のまま、ずっとこうラットレースというか、ずっとこう走り続けなければいけない、ずっと頑張り続けなきゃいけないステージにいるのかというこの違いになってきますね。で大事なことは、出た利益を一番最初にお金を使う先というのは広告、顧客獲得にお金を使わなければいけません。
はい、そこはもう駆動経営者としてもやってきたことですよね、
うん、そうですね、
うん、
広告にお金を使うというのはもう大原則ですね、
大原則なんですね、
うん、
もう規模関係なく
関係なくですね、
うん、
で広告費という考え方をもうぜひ今持ってない先生、整骨院の先生で持っていただきたいんですけども、
うん、
もうきちんと戦う上で広告費というものも外せないんですよね、
うん、
そこを目を背けずに、治療院なんだからとか、確かに広告費なしでやれたら理想だけど、
うん、
特に駆け出しの頃、まだ治療院経営が安定してない頃、患者さんが、しっかりと固定の患者さんが少ない頃というのは、とにかく広告費を出して 患者さんを集めるっていう作業が絶対重要になってくるんですよね。
そうですね、
特に最初のステージ、うん、だから、出た利益から、広告費の投下をやめないっていうこと、うんうんうんうん、でその割合をどんどん増やしていくっていうこと、自分の治療院がその価格でいっぱいになるようなところまで、そしていっぱいになってきたら今度は施設費の価格を上げていくっていうことですね、
うんうんうん、
でさらに利益を上げていく、利益をため、出た利益を次の広告に投下し、患者さんを集め、たまってきたら、単価を上げていく、もしくは時間を短くしてより生産性を上げていくっていうこと、まあ、ちょっとあの語弊がないようにちょっとお伝えさせていただきたいんですけども、これは院を大きくし長期的に安定させるための経済的なアプローチなので、小さいままでいいとか、あの患者さんが本当に満足してくれたら50万の入院先生はたまらないので、そこは分けて考えてほしいんです。なんか中にはこう不動産が金してる思ってる先生
がいらっしゃる、まあ、
選択肢としてこういう方が一つのスタイルがあって、こういう方が安定して、これは資本主義原則ですよと、マーケティングの原則ですよという考え方をお伝えしているだけだって、それが 100% 正しいと言ってるわけではないので、はい、
そうですね、
そこは感じ
ておいていただいて、
まあ、こういう考え方も先生の中にあった上で、あの、まあ、小さいままを選ぶのと、それを全く知らずに闇雲に頑張って大きくした先生、もしくはその知った上でそっと選ぶ先生、そういう可能性を知るってことがすごい重要なんで、
そうですね、闇雲にやってる先生がちょっと多いかなっていう感じもします、そのそういう先生に、まあ、解決策になるといいですよね。
そうですね、広告費をどんどん投下していくということですね、で、新規の患者さんをとにかく集めることに広告を投下していく、例えば自分の創業期なんかは、はい、赤字でも広告を出さないと患者さんが来ないので、よく言われる創業期、お金がないから広告を出せないじゃなくて、自分の生活費削っても広告費を出さなければ、患者さんがやってこない、つまり売り上げ上がらない、このマイナスのスタイルに入っちゃうので、広告費を先出して投資ですから、広告費を出す、患者さんが来る、感謝していただいてお金を払っていただく、そしてまた出た利益で広告費に回す、このスパイラルをうまく回していかなきゃいけないと、そして次のステージは、自分の治療院がある程度利益が出るような状態になってきたと、だったら次は育成ですね、スタッフを採用して、その人を育成するためにお金を使うというステージ、まず自分の売り上げを上げるというステージ、この売り上げを上げることができないと育成も分からないし、その先にある採用、部員展開、さらに自分がオーナー側に行くということができないわけです、でその先には出た利益、さらに出た利益を、投資というね、はい、それこそお金を生むというジャンルに入っていって、投資での資産運用が始まっているというステージまで見て始めるのか、
はい、
そこまで選択肢を見てからやるのか、その狭い世界でちょこっと、ね、利益でそれを、自分が儲かって使っちゃってみたいないい生活しちゃうとはちょっとまた違うので、ぜひ ね、
そうですね、
この、ね、選択肢として聞いていただきたいな、で、まあ、育成ですよね、はい、育成の中にはちょっと採用の部分も入ってくるかと思うんですけど、まず育成していくと、スタッフを採用して、最初採用力がないので、いいスタッフさんなかなか取れない、ステーとか、たまたま縁があったとか、もしくはあの求人に関してもいい求人広告出せないので、やっぱりこういいスタッフさんをやっと居づらいステージですね、お金がそんなにないから、まずは新規集客が完璧じゃなければ、あの広告で1個目 の、 その自分のビジネスがこう安定していける状態だければ、育成にも順だけにお金を割けない状態ですね。で育成にお金を置く、じゃあ育成じゃないかというと、例えば社内の設備環境を整えるもそうだし、そうですね、給与をある程度しっかりと払う、社会保険に入れてあげるというのもそうだし、自分が院の施術を多少落としてでも教える時間を確保するというのも育成でね、そうすると売上が落ちるじゃん、売上の、潤沢な利益がなかったら売上が落とせないから自分も現場抜けれない、つまり院長さんが常にトップにいて現場に出続けなければいけないということは、育成に回せる時間がない、ということは次が育たない、ということはいつまでたっても自分が忙しいというステージなので、ここで利益だけ今度自分の時間を落として育成に行かなきゃいけない、ここがみんなできない、
そこで結構つまずく先生多い気がしますね、
育成ができないと悩んでる方はまず自分がそこにお金と時間を投下しなきゃいけないわけで、出た利益をそこに投下する、出た利益を時間に変え、その時間をスタッフさんに使ってあげるということですよね、研修する時間も一緒で外部研修でもいいよね、それこそあの外部の、ね、あのモチベーションがあるような早期発見のセミナーにスタッフを行かせるっていうのもそうだよ ね、
そうですね、
だから、ね、今お付き合いさせていただいているその大きめの、ね、何店舗やってる新旧グループなんかそういった研修にバンバン行きますね、あの人材育成にどんどんお金をかけて、で人材がどんどん育ってきて、でさらにその強い人材を売り上げると、またその研修行って広告費出す、で強い採用を行っていく、プラスのスパイラルになってくる
ね、すごいですね、そうなると、
ちょっとその逆の例であんまりいけてないというか、大きな例としたら利益が出る、自分が全部取っちゃう、以上採用する、採用する人も大したことないというか、いまいちな方が来る、いまいちなのにより時間もかけない、なんて結局できねえじゃねえかとか言って、俺が早いとかなって、見てろみたいな感じになって、結局育たないと、そうじゃなくて、そこで時間を自分がちょっと下げてでもしっかり教えてあげて、その採用者の自分ですからね、
そうなんですね、
その時の採用力はその院長の実力ですからね、で採用をかける、出た利益を今度、育成から採用にお金を使っていくね、採用にお金をかけるというのが重要になってます。求人も今までの例えば工藤健社であれば、はい、まあ、中途は人100万円くらいは見てるんですね、それを100万円で獲得を200万円まで上げると、はい、そうするといい人材の来る確率は上がりますよね、
上がりますね、
今工藤健社では1人当たりの中途採用は大体100万円まで見て、まあ、でも今後はもう200万でも、いい人材だったら300万でも取っていこうという、この採用にお金を潤沢にかけるステージにいるね、治療院でも同じで、まず自分が利益を上げる、そして育成に時間とお金をかける、その後に採用に時間とお金をかけて、でこのお金の使い方を徐々にスライドさせていく、そのためにはファーストステージの自分がまず利益を上げ続けるというモデルがないと、もう育成もできないし、採用で育成ができないと、この組織での規模の利が働かなくなってくるから、この採用にお金をかけることもできなくなってくる。 のでまずは自分のビジネスを安定させ利益を上げると、うん、しっかりと利益を、そして育成に時間を取るか、うん、その後に、まあ、同時でもいいんだけど基本的にこの育成ができないと新しい人が育成できないから、うん、基本的に育成を頑張る、
うん、そうですね、
その次に採用力、採用力から採用媒体をたくさん出すとか、うん、リジョブさんとかね、うん、成果報酬的なところに、頼んでたくさんに声かけていい人に紹介してくださいとか、うん、学校にも声かけて、結構お金と時間がかかるよね、うん、っていうことをやっていくとさらにあの新米スタイルやる気のあるいい人が取れると、うん、その人が育ってくるとまたビジネスが大きな、知能系が大きな、そうすると規模の利が働いてきて、これ軌道陰形が地域ビジネスだっていうのがまた一つ特徴があって、うん、例えば、そうだな、広告費 10% をかけるってね、昔メールマガジンで配信したこと、
そうですね、目安ですね、うん、
で50万円の生態があるとする、はい、で売上50万、はい、まあ悪くはない、まあ、ギリギリ生活できるから、うん、で売上 10% 取った、売上 10% 5万円で、ね、5万円広告費、うん、逆にちょっと大きな生活費で売上がスタッフさんが結構いて500万あると、はい、結構大きいね、うんうん、500万の 10% は50万で、
50万円、うん、
5万円と50万円、うんうん、だけど証券が同じ、うんうんうん、この意味が分かるかどうか、うん、この規模の利っていうんですけど、規模が大きくなれば割合的に使えるお金が増える、つまり5万円と50万円の広告費を証券、うん、同じ地域で、うん、こうじゃあホームページのリスティング広告どっちが多く出せますか、どっちが上に出せますか、うん、SEO 業者、いい SEO 業者頼めるのどっちですか、うん、チラシたくさん負けるのどっちですか、看板広告出せるのどっちですか、そうするとザイオンス効果っていうのが生まれてきて、うん、チャンネルを増やすことによってインターネットしかやってない治療院は、はい、が獲得できないオフラインでのあまりインターネットを使わない層を獲得できるように、
うん、そうですね、
うん、でチャンネルが増えることによって獲得できる層も違うし、さら、うん、にそういった例えば5万しかなかったホームページの SEO と PPC しか出せない、うん、けどホームページもちょっといまいちな、うん、でも50万500万とか50万するわけだからホームページをどんどん新しくして、うん、スマホプランとかうちのねリリースはどんどんサービスを使うと、うんうん、そして潤沢に広告費をかける、そしたらチラシなんかも展開していく、そして看板戦略なんかもやると、そういうことによって単に立地をいいところに移すこともできるかもしれない、
う
ん
う
ん、
そうですね、
どんどんどんどん福利で強くなっていくでしょう、うん、同じ 10% これ規模の利だって、うん、規模の利が働いているわけで、だから大きい人が強いって、つまり金持ちが金持ちあり続ける理由はそこにある、うん、というようなことが働いてくるので、うん、できれば会社というか、その場合はその規模を大きくした方が経営として見ると強いっていう現実をね、
うん、そうですね、安定しますし、より多くの患者さんをよく健康に導いてますよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあその選択肢として、まあ小さくままというのは小さいもんですけど、はい、その中でも大手がじゃあそういった考え方を持ってきて先々まで投資できる人たち、うん、が地域に来た時に脅威ですね、はい、片や今通り5万しか出せない、うん、片や50万毎月投下してくる、うん、それでも利益が余ってくる、うん、5万と50万の戦い急に来たらどっちが勝ちますか、うん、だから駆動権者が部員展開すると、うん、駆動権者の直営店が出ると、はい、どこの地域でも勝てるというのはそこなんですよ、うんうん、だから他の治療院さんが1人獲得するのに3000円ぐらいしか出せませんよというのに、うん、駆動権者は、まあ、本来がある程度利益を確保して、はい、安定して経営を行っているので、うん、1人獲得1万円でも出せるわけですよ、うん、で1万円1人獲得1人当たり1万円出せる治療院です、と、3000円しか出せないというのはどっちが新規を多く取りますかという話ですよ、うん、でリピートも強いわけですね、はい、1人当たりのライフタイムバリュー、つまり1人当たりが1年間に払ってくれる年間のお金はどっちが多いですかという、うん、だから常に強い仕組みと強い広告を投下できて強い新規収益力を持っている会社もしくは治療院というのは、またより強いレバレッジを買っているので、ね、この現実に気づいてほしいんですね、大手市場も上場企業は上場企業で強い、はい、強くあり続けるまさにそこであって、新規、例えばお金がないと目の前のことしか投下できないんですよ、
そうですね、
だけどお金がある程度余裕があったり規模が大きくなると、今は普通の治療院は3ヶ月くらいのものしか広告投下、広告というか事業投下できないと、常に目の前のことに追われるわけです、目の前のことしか投下できない、目の前のスタッフのにアタフタしてしまうんです、でも余裕、時間とかのスタッフに余裕があって人材に余裕があると、これは半年後1年後を見た戦略が組めるわけです、これ3年後とか、じゃあどっちが安定しますか、って話だと規模の利はさらに複利で、増えていくわけです、先が未来に投資していくわけです、でもお金がないと未来に投資できないから手前のこといっぱい、ただ大企業大企業であり勝ち続けるのはそこに秘密があって、はい、大企業は大企業でこの営業利益下がってくるけど、規模の利で同じ 10% でも利益もそうでね、営業利益率 10%、 100万円の 10% は10万円、はい、1000万の 10% は100万円なわけで、規模の利ですよ、これ同じ 10% でも額が全然違って、それは内部留保としたらさらに潤沢な資金を生んでいくと、動かせるお金が違うから、特に地域で、ちなみに地域じゃなくて地域の患者の、うん、まあ、奪い合いなわけなんですよ、
ですよね、分かりやすいですよね、
うん、だから、治療院系もやっぱり大きい方が強いっていうことを意識して、うん、大きいやつが来た時には、うん、やっぱりそれなりの広告費とか、まあ、やり方があるので、そういったことを学んでおかないと、うん、なぜ自分が負けているのかとか分からずに負けちゃうんで、なんか最近新規出てきたなとか、うん、なんかこうね、あれ最近売り上げ下がってきてるな、うん、いや近くにそういった50先の例で言うと、はい、500万のところいないのか調べてみるといたみたいな、うん、その治療院が根こそぎ新規広告バンバン出して取ってるとか、うん、そういう形になってくるので、うん、といった規模の利とか、はい、次にどう投下していくかということを考えなきゃいけない、まず自分で一つ目の利益をしっかりと確保して安定した治療院系を行う、うん、そして採用に時間とお金をかける、うん、あ、最初に育成
ですね、
まず利益、そして育成でね、うん、そして採用にお金をかける、うん、そして規模を大きくしていく、でいい人が入ってきていい採用ができるようになって強い仕組みがあると、さらに利益が増える、うん、また出た利益を、育成にかけてさらに採用にお金を、はい、このプラスのスパイラル、うん、それでも出た利益については、それこそ部員展開にお金を使っていくと、部員でも同じスパイラルを起こしていくとか、でさらにお金が余ったら今度は、まさに投資の世界に入ってきて、投資例えば、ファンドとか、はい、まあ、僕もファンドを、ね、今使わせていただいてますけど、ファンドとか投資の知識を超えて年間で 5% から 10% のリターンでお金を回していく、そうすると1億円予想資金があれば1億円が毎年 10% で回せたら 10% を毎月1000万円が何もせずとも入ってくる、そして、まあ、 治療院法人で運用した場合は、利益に計上されるけど、はい、それ個人だったら分離課税になるので 20% で済むので、さらに税率も下げられるわけだよね、はい、そういった賢い人、知識、こういった今話した内容は賢いというか、まあ、選択肢とあって、はい、さらにその投資までいかなかったとして、部品展開、そういうところまで見えている人っていうのは、どんどんどん福利で強くなっている、うんうん。見えずに人とも多かったら、広告にもかけず、内部の仕組みも返す、自分がこう、太っちゃうんだよね、つまり、自分が取っちゃって、はい、自分が、あ、儲かった、儲かったって使っちゃうと。で自分が全部蓄えて、治療院の何もお金がない状態を繰り返していると、全然ビジネスが安定して、いい人も育てられない、いい採用もできない、いつまでたっても自分が忙しい、なんかあったら、スタッフもすぐ辞めるとか、という状況になっちゃうので、ぜひそういったところ、長期的な視点で、3年後、5年後を見据えて、規模の利とか、この順番ね、お金を投下する順番というのを考えて、治療意見というのを見直すと、あ、経済学とか資本主義の原則から言うと、こういうふうにも経営治療意見が捉えられるんだという選択肢で、はい、まあ、見てみる、見てほしいんですね、そういう提案で今日、お話をさせていただいたんですね。これを推奨しているわけで、こういう世界に回ってみると、ピケティ流に言うと、
ピケティ流に言うと、
まあ、さらにピケティの場合は、まあ、これ今、労働生産性の中での話、つまり、経営という中の話なんですけど、ピケティ流というのは、投資家が、勝ちすぎているという意味で、つまり投資で得た利益が強すぎて、その投資家たちは、ざっくり言うと、金持ちたちが政治家を輩出するから、まあ、民主主義のように見えてるけど、やっぱりなんだかんだ言って、そういう人たちがルールを作ってると、金持ちたちの、息のかかった政治家がいった法案を作って、金持ちたちに有利な法案を通す、そうすると金持ちたちがより金持ちになるような施策を通していくと、まさに今の安倍政権見てるそうだよね、
もう格差も拡大ですね、
そうそうそう、まだアメリカに比べると日本はまだいいけど、でも日本もそういう方向にどんどん向かってますよね、安倍政権がってことはまさにそうです、
そうですね、
金持ち優遇政策ですよ。金持ちが金持ちがありすぎるというのは、だから経済的なその運用だけじゃなくて、社会全体に対する影響力、政治家のセンスか法律なども含めると、やっぱり金持ち有利あり続ける、そのステージに行くには、まず一番ミクロに話を持つと、自分がまず利益を上げて、育成にお金をかけて、採用にかけて、まず自分のビジネスをうまく生かせる、そして、影響力を発揮して、運用とかそういったの方に行って、さらに力を持っていくと、いろんなことがよりできていって、それではピケティのいわゆる投資家のゾーンに入ってくるわけでね、まあ、ロバート・キョウサキ、ご存知の先生、いるかとか、
ね、
キャッシュボック・クワドなど、ESDI。のES の部分からこのビジネスオーナーから I クワドラント、つまり投資家、インベストメント、この中のこの線は非常にハードルが高いので、これがピケティのいうこの今までちょっと熱を帯びて話してきたこのプラスのスパイラルを起こし続けないとそっちにいけないわけで、そこまで見て、まあそこまでやる必要もないと思うんだけど、まあそれこそ治療家さんであれば自分の患者さん満足させて、E の中で一個一個、ね、確実に進めていくってことが重要だけど、大きな経済層の大きな枠で見るとそういうルールで社会が動いていて、その中に治療院経営というものがあるんだよって捉え方がしていただくと、またちょっとね、経営の幅だったりとか、
視点も変わりますね、
だから僕はそういった視点で工藤健一さんを今、もう3年後5年後を見据えて投資を始めてるよね、どんどん新卒採用だけにもね、相当お金使ってるし、
ね、
時間もかけてるよね、もう採用をする専門の人を採用してきたね、そういう状態で採用チームを作ってるみたいな状態でね、そこまでやれとは言わないですけど、治療院そういったステージがあるよということを意識して作るのと、何も分からずに原則を知らずに、やみっぽに頑張るのは全然違うから、どういった意味で今日の音声がためになる人もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね、
そうですね、
決して工藤健一は金から仕事ではない、
そうですね、
言われたんですね、
最初に言われた
音声ちょっと金から言ってますね、
しすぎ
て
ないですかね、
そんなちょっとね、ご意見いただいたんですけども選択肢とそういう
本当大事ですね、
ありますから、
そうですね、考え方を持った人の意見を聞くっていうのもすごく大事
です、選択してこの情報を知ってるか知らないかもだいぶね、その未来が変わってくるわけで、いい情報は時としてね、人生変えることがあるみたいな、誰か言ってましたね、
ね、
ありますから、はい、僕も相当勉強してやっぱり、今の会社気づいてますので、治療院の経営者の方にも通ずるものがあるんじゃないかなと思うので、
そうですね、
まあ、ぜひこの音声ためになって、はい、いただけたらなと、
ね、
思います、
ね、開発塾に続き、経済学、
経済学に近いですね、
経済学、
経営学というかね、
そうですね、
そういった視点を持ってね、治療院を見るっていうのも一つ重要じゃないかなと思うんです、にふさわしいものになったじゃないですか
ね。そうですね。
ちょっと熱く語ってみました。
はい。ということで、まあ、100回、記念すべき100回にお届けしてまいりました。はい。今後ともぜひよろしくお願いします。
そうですね。200回目指して、
そうですね。
頑張りましょう。
はい。
ぜひ質問もどんどんお待ちしております。はい。もっとこう、経済的な話が聞きたいとかでもいいです。
いいですよね。
はい。はい、まあ、いろんな僕の、まあ、恋愛塾はちょっとどうなるかわかりませんけど、はい、なんかね、そういった、中継そのものじゃなくて、やっぱりレースが中継についてお届けしたいんですけど、はい、たまにはこういった角度の違うコンテンツも見ていきたいなとは思いますね、それから投資の話とか、どういった世界経済の話とか結構好きで勉強してるので、その話とかも、ね、いろいろシェアさせていただきたいなと、ただ中継の本質とかはまた出てくるので、はい、そのバランスを見ながら、
そうですね、
やっぱり治療院に有益な情報を配信していきたいと思うんで、バランスを見ながら、まあ、僕の持っている知識は僕は結構学ぶの好きなんで、そういった意味でどんどんシェアして、僕もより勉強していきたいなと思いますので、ぜひね、今後ともよろしくお願いします、
はい、ということで、工藤健一、治療院経営のヒントをお届けしてまいりました。工藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。